Let's open our Bibles to 1 Samuel. We're in chapter 4 this morning.
ではですね、旧約聖書の第一サムエル書、サムエル記4章をお開きください。旧約聖書第一サムエル記4章です。
Yeah, we've been going through this book of Samuel.
私たちはですね、サムエル記を学んできています。
And at the beginning of the book, we were introduced to Samuel, the guy who the book is named after.
サムエル記の一番最初にですね、まあ、この本の由来をするですね、サミュエルについて、私たちは学びました。
And, it started off, actually the story started off with the story of Samuel's mother, Hannah, who was barren.
で、まずサムエル記というのは、まあ、サムエルのお母さんであるハンナ、まあ、不妊のですね、女性であったハンナの話から始まりました。
She couldn't have any children, and she wanted to, and she begged the Lord, and she made a vow. She said, "Lord, if you give me a son, I'll give him back to you."
子供がですね、できなかったんですけれども、まあ、神に、誓願を立てて、もしあなたが私に息子をくださるのであれば、その息子をあなたに捧げますという約束をしました。
And the Lord heard her prayer, and Samuel was born.
そして神が、彼女の祈りを聞いてくださって、息子が与えられました。そしてサミュエルが、まあ、3歳頃ですね、父離れをした頃に、まあ、幕屋に、来て実際に神に仕えるようになりました。
At this time, Eli was the high priest.
この当時エリが、大祭司でした。
And he had a couple of sons who were bad apples.
しかしですね、エリの息子たちというのは、まあ、まあ、邪悪なものというか、横島なものでした。
They were in charge. They were to be, the priests were to be the religious leaders. They were to help in worship.
まあ、その当時ですね、まあ、祭司というの仕事の役割としては、まあ、その民が、神を、礼拝できるように助ける役割をしていました。
But these guys, people would bring their sacrifices and they were so wicked. They didn't care anything about the worship or they just give it to me. They wanted to eat the meat themselves.
まあ、しかし、エリの息子たちはですね、そういう礼拝という、ことをですね、ないがしろにして、人々が持ってきた肉をですね、奪ってですね、自分によこせと奪い取るということをしていました。
And they just did other really bad things and God was displeased.
そのようにして、悪いことですね、横島なことを続けてして神様はとても、怒りを覚えていらっしゃいます。
And in chapter 2 there we see where a prophet, God sent a prophet to Eli and said, you know, because you've allowed this to happen, I'm against you. I'm going to cut you off. You're no longer, your family is no longer going to be priests.
しかしですね、まあ、2章に入りますと、まあ、神がですね、預言者をエリのところに送って、そのような悪いことをしているので、あなたの家系というのはもう祭司としての仕事にはつけませんと言われました。
And in chapter 2 verses 34 the prophet gave this sign. He said, in one day this will be a sign that will come upon you, your two sons, in one day your two sons Hophni and Phinehas shall die.
そして2章の34節のところには、あなたの2人の息子ホクニとピネハスの、身に降りかかることがあなたの印である。2人とも1日のうちに死ぬと言われました。
Okay, let's begin now. Chapter 4. That, so I kind of set up the story. Chapter 4. And let's read verses 1 through 11.
はい、ではですね、4章に、入りたいんですけども、まあ、それまでちょっと、まあ、背景をお話ししましたけども、4章の1節から11節まで日本語でお読みします。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡ったこと。イスラエルはベリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。民が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を天の 敵の手から救おう。そこで民は城に人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。主の契約の箱が陣営に着いたとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に着いたと知ったとき、ペリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った、ああ困ったことだ、今までこんなことはなかった。ああ困ったことだ、誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。さあペリシテ人よ、奮い立て男らしく振る舞え。さもないとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの2人の息子ホフニとピネハスは死んだ。
So it happened just as the prophet had said it would.
今のところですね、預言者が言われたようにそのまま、起きました。
The Philistines were the enemy. They lived along the Mediterranean Sea to the west.
このペレシテ人という人、民族ですけれども、地中海の、西側に住んでいました。
And so the first time Israel goes out to battle, they're defeated. 4,000 people died.
そして、敵であったペレシテ人ですね、がイスラエルと戦った時に、イスラエル人は4,000人死にました。
And someone had the idea. They said, let's take the ark of God and bring it into battle with us.
そうするとですね、ある人がいい考えがあると、契約の死の契約の箱を持ってこよう。
Perhaps they were thinking about the time of Joshua.
きっとですね、その時に、ヨシュアの時代の出来事を思い出したのかもしれません。
You remember at that time God instructed them to carry the ark around the city of Jericho and as they followed the procession and what happened was a mighty victory.
覚えてますでしょうか。ヨシュアをリーダーにしてですね、その契約の箱を担いでジェリコの町を城壁のところま回った時に大きな勝利が与えられたと。
And so they probably thought, well, that's it. We'll just get the ark and then we'll win.
ですからその時のように、主の契約の箱を持ってくることによって我々は勝つんじゃないかと思ったのかもしれません。
But the difference between Joshua 6, the story of Jericho, and this story was that in Joshua, God instructed them to take the ark and march around the city.
しかしですね、その当時の、ヨシュア、ヨシュア記の6章に書いてある時代の時とこの時の大きな違いというのは、そのヨシュアの頃というのは神様がこうしなさいと言われて民がやったので勝利が与えられたんです。しかしこの時代のサムエルの時代になりますと、人々はですね、その自分たちでそれを思いついて勝手にやってしまったのです。
Notice what they said in verse 3. Let us bring the ark of the covenantThat when it comes with us, it may save us from the hand of our enemies.
で、3章の後半を見ますと、城から主の契約の箱を我々のとこに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から、救おうと。
The ark was a gold-covered box.
で、この主の、契約の箱というのは、金で覆われていました。
About the size of a large ice chest.
まあ氷とかをですね入れるような、そのような、サイズのですね、氷屋さんとかにあるそのようなサイズが契約の箱のサイズだったと、言われてます。
Inside the ark were the stone tablets that Moses had brought down from Mount Sinai.
その中に何が入っていたかというと、シナイ山からですね、モーセが 10回の、板をですね持ってきた。それが入っていました。
It had a lid on it called the mercy seat.
そしてその箱の上に蓋がありまして、その蓋は贖いの蓋もしくは、恵みの御座と呼ばれています。
Now, normally the ark was placed in the middle of the tabernacle in the inner room.
まあ通常はですね、その契約の箱は、まあ天幕、幕屋の真ん中に、その奥の部屋に、置いてありました。
And it was right there, it was at the ark, right above the ark, at the mercy seat. This was the place where God manifested his presence to them.
そして、その契約の箱のところでですね、神がご自身の臨在を表したと言われています。
But the ark itself was just a box.
しかしですね、考えてみると、その契約の箱っていうものはただの箱だったんですね。
It had no power to save them.
それしかしその箱が彼ら人々を助けられるわけではなかったんです。
And the people made the mistake of looking to the ark to deliver them instead of looking to God to deliver them.
でそのイスラエルの民は、その契約の箱にですね助けてほしいというそういう信仰を置いてしまいました。
And it's a mistake anytime to trust anything other than God to be your deliverer.
同じようにして私たちがなんか物にですね、助けを求める、神様ご自身に求めるのではなくて、神様に関するものにも助けを求めるのは間違いです。
And this is a real lesson because a lot of times I believe we're tempted to kind of trust to put our faith into things.
私たちもですね、時として、そういうものにですね信仰を置いてしまうことがあります。
AndWithout knowing it, we begin to sort of trust in these things rather than trusting in God.
気づかないところでどこかでですね、すり替わってしまって、私たちが神を信頼、神ご自身を信頼するのではなくて、神に関するものに信頼を、置いてしまうという、傾向があります。
It may be a program that has worked really well, or some, you know, some book, or even some church or something.
例えばですね、神様が用いてくださった、そういうプログラムかもしれませんし、本かもしれませんし、もしかしたら用いられた教会かもしれません。
Or even people. A lot of times people kind of put their faith in somebody. And these things are not wrong. They're not bad.
でもしくは、人にですね、神に用いられたその人に信仰を置いてしまうことがあるかもしれません。信仰を置くということは悪いことではありませんけれども、
But what is wrong is when we begin to trust them. We think, if I just had this, if I just, you know, had my favorite Bible, you know, God always speaks to me through this Bible, or whatever it may be.
そのようにして、何かをですね、物に対してその信仰を置きすぎてしまう。
I was just trying to think of an example.
例えばとか、例え考えたんですけど、自分の一番お気に入りの聖書を通していつも読むと神が語ってくるので、これを出そうとか。
I think you know what I'm talking about.
私が何が言いたいか分かっていただけるかと思うんですけれども。
But the thing is, we serve a living God.
しかし私たちは生ける神に仕えているんですね。
And our God wants to save us. He wants to be your savior.
そして神は私たちを救いたいと願ってますし、私たちの救い主です。
He wants to be the one you look to in time of need.
そして、そのようにして、助けが必要な時に、それだけじゃないですけれども、神様に私たちが助けを求めてほしいと願っております。
Do you realize that? Just how much God wants to save you. He delights. He's just looking for the opportunity to show himself big in your life.
そして神は私たちの人生のうちで、神がどれだけ偉大な方であるかということを示したいと、いろんな機会をですね私たちに与えてくださって、神様ご自身を表そうとしています。
Well, Israel made the mistake. They didn't, we don't see them. Perhaps what they should have done was humbled themselves after they were defeated and said, Lord, what do you want us to do? But we don't see them doing that.
しかしですね、イスラエルの民はここで間違いを犯してしまって、神様に助けをですね求めるのではなくて、その時に本当に自分たちはへりくだって、神主よ、私たちは何をすればいいのですかと言えばよかったのかもしれないです。
Okay, let's read on in the story, verses 12 through 18.
ではですね、12節から18節まで、お読みします。その日一人のベニヤミン人が、戦場から走ってきて城に着いた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼が着いた時、エリは道のそばに設けた席に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたからである。この男が町に入って敗戦を知らせたので、町中こぞって泣き叫んだ。エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒々しい声は何だと尋ねると、この者は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳で、その目はこわばり、何も見えなくなっていた。その男はエリに言った。私は戦場から来た者です。私は今日戦場から逃げてきました。するとエリは、状況はどうか、我が子よ、と聞いた。この知らせを持ってきた者は答えていった。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、民のうちに撃たれた者が多く出ました。それにあなたの二人の子息、ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。彼が神の箱のことを告げたとき、エリはその席から門のそばに仰向けに落ち、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた。
エリは upset because the ark had been captured。
エリはですね、契約の箱が奪われたことでとても、動揺しました。
The ark had represented the presence of God in Israel。
イスラエルでは、この契約の箱は神の臨在を表していたものです。
You know, when Moses, we read in Exodus, when Moses was leading the people, they came out of Egypt, and one of the first things they did was to build the tabernacle.
モーセが、イスラエルの民をエジプトから導き出した、まずした後にですね、まずしたことは、幕屋を建てることでした。
The place to worship God.
それはその幕屋で、その民がですね、神を礼拝する場所を作ることが必要だったからです。
And put the ark, as I mentioned, in the very center of the tabernacle.
そして契約の箱を作り、その幕屋の真ん中に置いたんです。
And wherever they went, the ark or the tabernacleWas at the very center of camp, and all of their tents were pitched around it, so as if to say, God is the center of our lives.
そして、まあ、幕屋もですね、動いていきましたけれども、まあ、その宿営のですね、キャンプの中心に常に、その、契約の箱が置かれて、それを中心にテントが張られるような、まあ、そのように象徴的な、ものだったんですが、そのようにして人々の人生の中心には常に神がいるということを表していました。
Everyone was aware God is in the middle of the camp.
ですからそこにいたイスラエルの民はその宿営の中に常に神様がいてくださるということを、知っていました。
There, down there in the tabernacle, in the holy of holies, in the middle, there is the presence, the glory of God is being manifested.
そしてその真ん中に、施政所があって、そこに神がの臨在が、あるんだということをみんな知っていたんです。
And now the ark is gone.
そういった中でですね、その契約の箱が奪われてしまった。
It was as if God was gone.
それは何を表していたかというと、神が取られてしまったと同じことです。
And Eli just couldn't handle it. He just fell over backwards and he died.
それを聞いたですね、エリは、もうあんまりにもですね、動揺してしまって、まあ、年を取っていましたけれども、後ろに転んで、死んでしまいました。
Let's read 19 through 22.
はい、では19節から22節までお読みします。彼の嫁、ピネハスの妻は身ごもっていて出産間近であったが、神の箱が奪われ、シュートと夫が死んだという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり、身をかがめて子供を産んだ。彼女が死にかけているので、彼女の世話をしていた女たちがしっかりしなさい、男の子が生まれましたよと言ったが、彼女は答えもせず気にも留めなかった。彼女は栄光がイスラエルから去ったと言って
The child was named...
その子を、イカボテと名付けた。これは神の箱が奪われたこと、それに舅と夫のことを指したのである。彼女は栄光はイスラエルを去りました、神の箱が奪われたからと言いました。
The child was named Ichabod, which means the glory has departed from Israel.
ここで生まれた子供はですね、イカボテという名前が付けられて、その意味は栄光がイスラエルから去ったという意味です。
She was mourning this, the loss of the presence of God.
そして、この女性はですね、神の臨在が取られたことを悲しんでいました。
There used to be a song by Joni Mitchell. I don't know if anybody would remember.
皆さんですね、ジョニー・ミッチェルという人が歌った歌を知っているでしょうか。
Don't it always seem to be where you, that you don't know what you've got till it's gone?、
まあ、その、まあ、歌があるんですけども、まあ、日本語にしますと、何かがなくなって初めてその大切さを知るという歌、歌詞があります。
They had taken for granted the ark, and they just kind of took it for granted that it would always be there.、
まあ、イスラエルの民は、まあ、契約の箱がですね、常に自分たちの真ん中にあるといつも思っていました。
As we've been studying and have seen what was going on, they had disrespected the worship of God.
しかし、まあ、この御言葉をですね、学んでいくと、主を礼拝することを軽く見ていたイスラエルの民が、読み取れます。
It's gone.
そして、その、箱がなくな奪い取られてしまったんです。
And you know, the sad thing is that many peopleIn this world, disrespect God, and they feel like, but they feel like, well, He's always going to be there when it's, you know, whenever I want to come around to worshiping Him.
同じようにして、まあ、この世を見てもですね、まあ、神様を、神を礼拝するということを軽く見ている人がたくさんいると思います。そして何か悪い時が、何か悪いことがあったり、辛いことがあった時に神様のところに行けばいいんだっていう風な考え方を持っている人が多いと思います。
Now God is kind, excuse me, God is kind and merciful, and I am so thankful for that.
しかし神は本当に、恵み深くてですね、憐れみ深くて、愛に満ちた方なので、私はとても感謝しています。
And he is so gracious. He holds out his hands to ungrateful people.
そして神様は感謝を表さない人にさえも手を差し伸べてくださるんです。
But you know there is going to be a time when it is too late.
しかしですね、その時が終わりがですね、近づいていますので、もうその時はもう手遅れだという時がやってきます。
When there won't be an opportunity anymore to accept Jesus.
そしてイエス・キリストを受け入れられないその時という悲しい時がやってきます。
You know, Jesus talked about that. He talked about the end times and he said, be careful. You don't know when this is going to come.
で、イエス様もですね、
You don't know the day or the hour.
同じように言われましたけれども、だから目を覚ましていなさい。あなたがその日、その時を知らないから目を覚ましていなさいと。
And you know, people may resist Jesus and think, I don't need him. But what are they going to do if he's gone?
しかしですね、まあ、イエス様を拒む方が、多くいますけれども、その方がもう、私たちのうち、からいなくなったらどうしますか?
Anyway, let's read on with this story, chapter 5, and see what happens.
では、5章に入りたいと思います。ではですね、5章の1章から、5章の1節から5節までお読みします。ペリシテ人は神の箱を奪って、それをエバンエゼルからエシュドデに運んだ。それからペリシテ人は神の箱を取って、それをダゴンの宮に運び、ダゴンの傍らに安置した。アシュドデの人たちが、翌日朝早く起きてみると、ダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、それを元のところに戻した。次の日朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。ダゴンの頭と両腕は切り離されて敷居のところにあり、ダゴンの胴体だけがそこに残っていた。それでダゴンの祭司たちやダゴンの宮に行く者は誰でも今日に至るまでアシュドゲにあるダゴンの敷居を踏まない。
This is actually kind of humorous, this story.
ここはですね、実は、面白いなと思う歌詞なんですが、
Dagon was their, one of their gods.
ここに出てくるダゴンというのはですね、彼らの、神の一つでした。
He had a fish body, and the upper part was like a man, kind of like a mermaid.、
このダゴンというのはですね、上半身が魚、 体がですね、魚でできていて、まあ、手がついてるんですけども、まあ、ちょっと 見た感じ、人魚みたいな感じの、神でした。
But they placed the ark in his temple, and it was almost as if they were saying, "Look at how great Dagon is. He's defeated the God of Israel."
そして、まあ、このペリシテ人がですね、この自分たちのダゴンを、まあ主の契約の箱の中に入れて、何を言いたかったのかというと、イスラエルの神をこのダゴンはに勝利したんだということを、伝えたかったのかもしれません。
They had a problem because Dagon kept falling down.
まあしかしそこに入れていたダゴンがですね、まあ倒れてしまうわけですね。毎日のように。
They prop him up and he'd fall down.
で、まあ転んでしまうので、まだ倒れてしまうので、まだ支えて起こすんですけど、また転んでしまうんです。
It's a sad thing if your God falls down.
で、自分の神がですね、そのようにして毎日のように倒れてしまうっていうのはちょっと何ですかね、不安なことですよね。
But God is showing he's greater than Dagon.
神はダゴンという神の一つよりどれだけ偉大かということを示していたのだと思います。
But you think they would have realized when they looked and saw this stone head laying there, and you would think they would just realize this is just a stone. This is a piece of rock that we've been worshiping.
まあその当時の人々も、まあ、気づいたかもしれませんけれども、私たちが、礼拝してきたこのダゴンという、まあ、神ですね、ただの石ころだったということが、そこで気づいたかもしれません。
But they didn't.
そう願いますけれども気づかなかったようですね。
Instead what they did was they came up with another story. They started to revere the threshold because this God's head had rolled over the threshold, and so then they started a new tradition. Don't step on the threshold. It's holy.
まあ実はですね、そこでまあ諦めずにですね、他のまあ伝統をですね、作ってしまって、まあ実際に頭が、ね、転げ落ちたその敷居の中に、足を踏み込まないというような、そういうトラディションというか伝統を作りました。
People believed what they were told.
まあ、多くの人々は自分に言われたことってものを、頭から信じてしまいます。
You know, it's amazing how people will follow traditions, religious traditions or superstitions, and they won't stop to question, is this true? Why should I believe this?
まあ、多くの、人々がですね、まあまあ、いろいろな、まあ、その宗教の行事であったりとか、迷信であったりとか、そういうものをあまり調査とか考えもせずにですね、これが本当に真実なんだろうかというふうに考えずに信じてしまう人が多くいます。
Why should I carry this charm? Why should I believe that this little piece of paper is going to help me pass a test?
そして、このお守りというものを持ってですね、これが受験で、まあ、そういうテストとかですね、受かるっていうことを本当に保証してくれるんでしょうか。
Why should I believe that if I go to this shrine, I'm going to have a healthy baby? I mean, who said? What's the basis of believing that?
もしくはですね、ある神社に行くと安産だと。誰がそれを決めたんでしょうか。
But people, that's how these things start. People believe it.
しかし、まあ、人々は、まあ、そういうあまり根拠のないことをですね、そうやって頭から信じてしまうようです。しかし聖書に出てくるここの神というのは同じではありません。
He doesn't ask us to blindly follow some tradition.
神はですね、私たちに、まあ、ある伝統をですね、よく考えずに、まあ、盲目的に信じなさいと言ってません。
Instead, he said through the prophet Isaiah, "Come, let us reason together. Let's think about this together."
その反対に神はですね、イザヤという預言者にですね、さあ来なさい、論じ合おう、話し合おうではないかと。
God sent Jesus as living proof that He is God, that He does what He says He's going to do.
その代わりに神様は私たちにもう生ける証拠をですね、この世に送ってくださって、その方がイエス様でしたけれども、彼を通して本当に生ける神が存在しておられるんだということを私は知りました
。 When Jesus rose from the dead, it's living proof that God is real. And his word is true.
そして、イエス様が、死からよみがえられた時に、本当に神が神であって、そして言われたことが本当であったということを証明しました。
Okay, let's continue with the story. 6 through 12.
はい、では、6節から、12節まで、お読みします。なぜあなた方は Is that it? Chapter 5, right?
Yeah, chapter 5, verse 6
to the end?
12.
Okay. Yeah, to the end. Okay. 6節から、12節最後までお読みします。さらに主の手はアシュドデの人たちの上に置くのを重くのしかかり、アシュドデとその地域の人々と種物で、打って脅かした。アシュドデの人々はこのありさまを見ていった。イスラエルの神の箱を私たちのもとに留めておいてはならない。その神の手が私たちと私たちの神ダゴンをひどい目に遭わせるから。それで彼らは人をやり、ペリシテ人の狩猟種を、全部そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと尋ねた。彼らはイスラエルの神の箱をガテに移したらよかろうと答えた。そこで彼らはイスラエルの神の箱を移した。それがガテに移されたで後、主の手はこの町に下り、非常な大恐慌を引き起こし、この町の人々を上の者も下の者も皆打ったので、彼らに種物ができた。そこで彼らは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンに着いたとき、エクロンの人たちは大声で叫んでいった。私たちのところにイスラエルの神の箱が回して私たちとその民を殺すのか。そこで彼らは人をやり、ペリシテ人の領主を全部集めて、イスラエルの神の箱を送って元のところに戻っていただきましょう。私たちとこの民と殺すことがないようにと言った。町中に死の恐怖があったからである。神の手はそこに非常に重くのしかかっていた。知らなかった者も始末で打たれ、町の叫び声は天にまで上った。
When I see from this story is that God can take care of himself.
ここのところですね、読みますと、神様ご自身は、ご自身他の人の、助けはいらないんだなと思います。
ある、
解説者というか聖書を学ぶ、そういう人たちはですね、ここに出てくる種物というのは何だったろうという話を、しますけれども、それが何であれですね、この種物ができたのは、その主の契約の箱が、来た結果だというのは分かります。
But there are times when we may feel like, you know, we must come to God's rescue.
時として私たちもですね、神様を助けなければいけないというふうに思ってしまうかもしれません。
You know, this world is very secular. So many people, they just laugh at the idea that there is a God.
この世はですね、神が存在するということに対して、あざけ笑いますけれども、そのような状況に私たちは置かれることがあります。
And sometimes you might feel like, oh, I've got to, you know, defend God, or I've got to, but,You know, God can take care of himself.
しかしそのようにして神を信じない人がいてもですね、そんなことはないと、私たちが神様を守るということをする必要はありません。神様ご自身、私たち人間の助けはいらないからです。
We see that over and over in the Bible.
このようなことを聖書で何度も見ることができます。
Remember the Apostle Paul? He hated the church. And he spent all of his passion and energy trying to wipe out the church.
皆さん覚えてるでしょうか、使徒のパウロはですね、クリスチャンを迫害して、そして教会を潰そうとしていました。
And the Lord meets him one day there as he's traveling along the road and he's just tumbled instantly. The rest of his life is spent preaching Jesus.
そのようなパウロがですね、ある日、イエス様と出会って、そこでひざまずいて神に仕える人となりました。
In the Old Testament, the great king Nebuchadnezzar, who ruled over the world, who was proud, and you know, he commanded everybody to worship his image.
ネブカデネザルもですね、まあ、その当時、まあ、世界を、支配していましたけども、まあ、彼を礼拝するようにと、そのような、命令を出しました。
He ended up being humbled to where he proclaimed that the God of Israel was God.
しかし彼の、まあ、人生の終わりの頃にはですね、自分自身もイスラエルの民を信じる、まあ、神で本当に神であったと、いうふうに言って神をそのイスラエルの神を、褒めたたえました。そのようにして神様ご自身の偉大さを表したのは、神様ご自身であって人間が何かをしたから神様が有名になったとか知られるようになったということではありません。
So we don't defend God. We're not called to defend God. We're called to proclaim His truth.
ですから私たちの役割というのは神様をの名をですね守ったりとかするようなことではなくて神様ご自身の真実をこの世に知らせるだけです。
Well, let's we're going to move into chapter 6, see what happens to the ark.
はい、では6章に入ります。1節から12節までお読みします。主の箱は7ヶ月もペリシテ人の野にあった。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せて言った。主の箱をどうしたらよいだろう。どのようにしてそれを元のところに送り返せるか教えてもらいたい。すると彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら何もつけないで送り返してはなりません。それに対して必ず財貨のための生贄を返さなければなりません。そうすればあなた方は癒されましょう。なぜ神の手があなた方から去らないのかわかるでしょう。人々は言った。私たちの返す財貨のための生贄とは何ですか。彼らは言った。ペリシテ人の養子の数によって5つの金の種物と5つの金のネズミです。あなた方皆とあなた方の領主への災いは同じであったからです。あなた方の種物の像とこの地を荒らしたネズミの像を作りイスラエルの神に栄光を返すなら多分あなた方とあなた方の神々とこの国とに下される神の手は軽くなるでしょう。なぜあなた方はエジプト人とパロが心を固くなにしたように心を固くなにするのですか。神が彼らをひどい目に遭わせたときに彼らはイスラエルを自由にして彼らを去らせたではありませんか。それで今1台の新しい車を仕立て首輝きをつけたことのない乳を飲ませている2頭の雌牛を取りその雌牛の車につなぎ子牛は引き離して牛小屋に戻しなさい。また主の箱を取ってその車に乗せなさい。財貨のための生贄として返す金の品物を蔵袋に入れその傍らに置きそれを行くがままにさせなければならない。あなた方は箱がその国への道へベテシメシに上がっていけば私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの箱だと思わなければならない。もし行かなければその手は私たちを打たずそれは私たちに偶然起こったことだと知ろう。人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている2頭の雌牛を取りそれを車につないだ。子牛は牛小屋に閉じ込めた。そして主の箱を車に乗せまた金のネズミと種物の像を入れた蔵袋を乗せた。すると雌牛はベテシェメシュへの道一筋の王子をまっすぐ進み泣きながら進み続け右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の漁師たちはベテシェメシの、国境までその後について行った。
It's interesting. The Philistines knewabout what happened in Egypt over 400 years earlier.
で、ここでですね、面白い、なと思ったのはですね、このペレシテ人が、神が400年前以上にイスラエルのためにエジプトから導き出されたことを知っていたということです。
God had spoken to Pharaoh back when Moses was challenging him, and he said, "I, for this purpose, I have raised you up, that I'm going to show my power in you." And that my name would be declared in all of the earth.
そして、神がですね、モーセにこのように言いました。それにも、それに、もかかわらず、私はあなたの力をあなたに示すためにあなたを立てておく。また私の名を全地に告げ知らせるためであると。
Now the natural thing for these cows being separated from their calves would be to go home, to go back to the Philistine farm where they're from.
まあ、この牛はですね、まあ通常であれば、自分たちの群れから離されたときには自分のから来たところに戻ろうとします。しかしこの牛がですね、イスラエルの方に行くのであれば、まあ、それは普通のことではないの ないので神様から来たものだと分かるでしょうと。
calves, well,
しかし反対にその牛がですね、まあ、自分の来たところに戻ってしまうのであれば、まあ、これはまあただの偶然であって、まあ、悪い日だったんだねというふうにしようと。
But the cows headed straight toward Beth Shemesh, which was the closest city in Israel.
しかしこの牛たちはですね、まあ、イスラエルに近い町のベテシメシというところ、という町に向かって進んでいきました。
Okay, let's finish the story, 13 through the end.
はい、では13節から終わりまでお読みします。ベテシメシの人々は谷間で小麦の刈り入れをしていたが、目を上げたとき、神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。車はベテシメシュ人ヨシワの畑に入り、そこに留まった。そこには大きな石があった。その人たちはその車の木を割り、その目牛を全焼の生贄として主に捧げた。レビ人たちは死の箱とそばにあった金の品物の入っている、蔵袋等を下ろし、その大きな石の上に置いた。ベテシェメシュの人々は全焼の生贄にを捧げ、その日他の生贄にも主に捧げた。5人のペレシテ人の漁師たちはこれを見て、その日のうちにエクロンへ帰った。ペレシテ人が財貨のための生贄として主に返した金の種物は、アシドデのために一つ、ガザのために一つ、アシュケロンのために一つ、ガテのために一つ、エクロのために一つであった。また金のネズミは5人の漁師のものである。ペリシテ人のすべての町、城壁のある町から城壁のない村までの数によっていた。終わりに主の箱が安置された大きな石は、今日までベテシメシュ人ヨシワの畑にある。主はベテシメシュの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。その時主はその民5万70人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので、民は喪に服した。ベテシメシの人々は言った。誰がこの聖なる神主の前に立ち得よう。私たちのところから誰のところに上がって行かれるのか。そこで彼らはキルヤテエアリムの住民に使者を送って行った。ペリシテ人が主の箱を返して起こしました。下っていて、それをあなた方のところに運び上げてください。
So the men of Beth Shemesh died because they looked into the ark.
ベテシメシの男たちはですね、その主の箱の中を見てしまったので死んでしまいました。
Now God had given special instructions about the ark, and it was to be only handled by the priests and those priests, descendants of Aaron.
神からの特別な指示というものが出ていまして、それは契約の箱をですね、扱うときにそれに触れることができるのはアロンの家系の祭司だけだったと。
Anyone else would die.
その他の人たちが触れたら死んでしまうというふうに言われていました。
And the men of Beth Shemesh asked a question there in verse 20. Who is able to stand before this holy Lord God?
そのようにして、ベテシメシのですね、男たちが、20節でこういうことを言いました。誰がこの聖なる神主の前に立ち得ようと。
This is a good question.、
まあ、これはですね、まあ、 まあ、すぐに即答できないようないい質問だと思います。
You know, when I read these chapters, we're going through these chapters and you see this stuff that happens with people and the presence of the ark there, and it's kind of scary.
まあ、このようにしてですね、何章か学んできましたけれども、まあ、実際に契約の箱に接触をした人がどうなったかということを見てきましたけど、それを見るとちょっと恐ろしくなるかもしれません。
On the one hand, there's a need for God's power and His deliverance. We need God.、
まあ、一方では、私たちは神の助けが、そして救いが必要です。
But on the other hand, it's dangerous to be around the ark.
それとはですね、別にですね、神のその契約の箱の近くにいるというのは危険もありました。
I mean, it's almost like a fearful thing to be near the ark.
ですから箱の近くに、箱に近づくということは怖いことだったのかもしれません。
But what this is showing us is the truth about God. God is holy.
しかしここを見て神が本当に清い方であるということが分かると思います。
It means he's pure. There is no darkness at all. He's completely perfect.
で、そしてもう汚れるところがなく、もう本当に完璧な方であると。
There is nothing unclean about God.
で、神様に汚れたところは一つもありません。
And nothing unholy can stand in his presence.
そして神の臨在に汚れたものが共存することはできないんです。
Now, of course, that's a problem because we're unholy.
で、そこで問題になるのが、私たちは神のように、清くなく汚れたものです。
People are not, humans, we're not able to stand in the presence of holy God.
そして人間はその清い神の臨在のところに立つことはできません。
And we would be forever alienated from God if it weren't for Jesus.
そしてイエス様がいなければ私たちは神様から永遠に引き裂かれていることになったわけです。
Jesus is that bridge between a holy God and an unholy people.
で、イエス様ご自身が私たち清い神様と汚れた人々の真ん中に立ってくださった、そしてかけてくださったその橋なんです。
And this is just such an important truth. If a person doesn't want to believe it, it doesn't change the fact that this is the way it is.
とても大切なことだと思うんですけれども、ある人がですねそのことを信じられないというふうに思っても、その事実というものは変わりません。
But you know, the mysterious thing that the Bible teaches us is that through Jesus we are made holy.
しかしこの聖書の中で、私たちに教えてくれるのは、イエス様を通して私たちは清くされたと。
We are able to freely come into his presence.
そして清くされたがゆえに私たちは神の臨在の前に出ることができます。
We don't need to shrink back in fear.
そして私たちはもう神の前にですね、まあ、尻込みをしたりたじろぐ必要もありません。
Just listen to Romans 8:15.
ローマ書の8章15節でこんなことが書いてあります。 It says,
You did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father, Daddy.
あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。
Hebrews 4:16.
ヘブル人への手紙4章16節。
Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find help or find grace to help in time of need.
ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
It's really amazing that through Jesus we can have fellowship. We can approach thisHoly God.
このようにして、イエス様を通して清い神に私たちが近づけることができる特権が与えられたということを考えると、素晴らしいことだと思います。
You know, God, the God that we worship is the same God that we're reading about in the story today. God did not change between the Old and the New Testament.
私たちが信じている神というのは、ここで読んでいる旧約に出てくるこの神と同じ方であって、神は 本当に普遍に本当に変わる方ではありません。
He's still a holy God.
で神は今でも清い神です。
And nothing unholy can stand in His presence. That hasn't changed.
そして汚れたものが神の臨在に立つことができないという事実は変わっていません。
And without Jesus, a person trying to reach God or you know would end up just like the men of Beth Shemesh.
で私たちがイエス様を通さないで神に近寄ろうとすると、ここで読んだベテシメシの男たちのようになってしまいます。
But this is really this is something to rejoice about, something to hold precious.
この事実は本当に私たちが大切な宝として受けられるものです。
You know, oftentimes when in prayer or in our worship songs, there'll be this reference to entering into the presence of God, and or let us come before God, and it can you can kind of get used to it.
賛美とかをですねしているときに、歌詞の中に、神の臨在に入って、主の御座に来るという、そのような歌詞が出てきますけれども、それにちょっと慣れてしまうこともあるかもしれません。
And it's a truth, it's a wonderful truth, but don't take it lightly, don't take it for granted.
しかし、それをですね、軽く考えたりとか、それが当たり前なんだというふうに思わないでください。
This access to the Father is one of the greatest gifts we've been given. It's the free gift.Because of Jesus.
このようにして神のもとに行けるイエス様を通して神のところに行けるというそういうアクセス権が私たちに与えられているのは本当に特権なんです。
And remember, there are not many ways to God because it's so important to remember that because there's a different message going out in the world.
しかしね、皆さんに覚えていただきたいのは神様のところに行くところに神様に行き着く道というのはたくさんありません。この世には多くの教えがありますけれども、神様に行く道というのは一つだけです。それはイエス様を通してだけしかありません。そしてイエス様を通して神様のところに行けるという道は皆さんに開かれています。
But it's the only way.
しかしそれだけが唯一の道なんです。
Jesus said, John 14:6,
イエス様はヨハネの福音書の14章 6節でこう言われました。
I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me.
イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと。
All right, let's pray.
はい、お祈りします。
Father, we do thank you so much for this access that we have to be able to come to you at any time.
お父さん、私たちがあなたのもとにいつでも来れる、このアクセス権を与えてくださったことをありがとうございます。
That we fellowship with a holy God.
そして清い神であるあなたと交われることありがとうございます。
And so it's just a wonderful thing, Lord.
本当に素晴らしいことです。
And we thank you for it, Lord.
そして、心から感謝します。
And I do pray that, you know, forgive us for how we at times take this for granted.
私たちがその事実を当たり前のように軽く見てしまう時もありますけど、そういう時お許しください。
Oftentimes we take it for granted by simply neglecting it.
意識的に、あなたのことを、そのように当たり前だと思うのだけではなくて、それに興味を示さない時にも同じようにして罪を犯しています。
Oh Lord, we just love to come into your presence. We love to fellowship with you.
あなたの臨在に、私たちが、行けることありがとうございます。本当にそこに喜びがあります。
And draw us closer, Lord.
私たちをあなたの身元に近づけてください。
Lord, there's this truth in Scripture that you have made us holy. That's just sometimes it's hard to even believe. It's so wonderful.
聖書の中に私たちを清いものとしてくださったというふうに書かれていますけれども、その事実を考えるときに本当に私たちの頭では理解できません。
And again, it's a wonderful thing, Lord. Thank you. You've set us apart. You said, these are my people, my children.
私たちを、あなたのもとに、置いてください。そして私たちを子供と呼んでくださいます。
And we just thank you for that,
Lord. 感謝いたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。